ス。
ナイスは沖縄で活動する自主映画制作サークルです。このポッドキャストでは映画レビューや上映会情報などをお伝えしていきます。はい、ナイスポッドキャスト9本目は、アニメ未来と未来のレビューです。沖田が続きますけど、すいません。今日は、沖田による未来の未来のレビューです。監督脚本細田守、公開2018年7月、上映時間98分のアニメ映画です。公開当時すごく批判が多くてですね、正直それもあってちょっと触手は伸びなかったところもあったんですが、最近ビデオレンタルが始まってようやくまあちょっと見てみようと思って見てみたら、なかなかの傑作じゃないかと今思っています。もともと細田守の真骨頂はですね、人物表現のリアリティにあると思ってます。特にサマーウォーズなんかでちょっとどんな表現があったのかってパッと思い出すのは難しいですが、仕草とかですね、そのセリフの中に出てくるリアリティがですね、おそらく本人の体験とか観察から出てくる表現だろうなと。でよくですね、アニメを見てると過去のアニメ作品から借りてきたキャラクター、借りてきた表現、借りてきたセリフみたいなものがうじゃうじゃあるような作品があります。特にひどいなと思ってるのは、ルパン三世のカリオストロ以降の作品はなんかずっとカリオストロの後を追っかけてたような作品が多かったような気がします。で、自分の実体験からその人物を作り出すっていう表現はですね、これは実写の方でもそうなんですけど、例えば漫画っぽいキャラクターとかですね、どっかの映画から借りてきたキャラクター造形なんてまあザラにあるんですけど、この自分の体験とか、自分自身とか観察から表現を持ってくるっていうことができるって監督は実はそんなに多くなくて、そこがもともと細田守が評価されている一番の理由じゃないかなと思います。5歳児でしたっけ、くんちゃんが、妹ができてお母さんが帰ってくるなり、なかなか自分に今まで通り構ってくれなくなる描写、そういうとよくある話ではありますが、よくある話ですか、やっぱ描写がすごい。でくんちゃんの気持ちもよくわかるし、お母さんの気持ちもわかりますし、であと、生活する中でお母さんがなかなか行き詰まっていく様子もわかるし、お父さんが、お母さんに向かって謝ってばかりっていうのもとってもリアルかなと思います。で、この監督が描きたかったのかですね、多分一族の肖像画みたいなものなのかなと。でおそらく、自分の家族、自分の一族の肖像画みたいな、ある意味で内省的な映画だったんじゃないかなと思います。そういう意味でエンタメ作品というよりは、アート作品、最も僕自身はエンタメとアートの差なんかないと思ってますが、ただアート嫌いの人たちがよく言うアートっていうところにちょっと触れた作品のような気がします。はい。で、家族を描くというよりも一族の肖像画ってわざわざ一族と言ったのはですね、家族だけならひいじいさんまで遡る必要はないと思います。で、ひいじいさんはしっかり描けてる割にじいさんはあまり描けてない理由はよくわかりませんが、ひいじいさんの青春のシーンが出てきてですね、このひいじいさんがすんごくかっこいい、あるいはそのおばあちゃんとの思い出でちょっとキュンとするみたいなところですごく存在感があります。で、その後未来ちゃんのセリフの中でこの人たちがこうやったから今の私たちにつながってるのよみたいなことを言うんですけど、でつまりこう一族がつながっていく、だから自分がここにいるっていうのを、描いた作品。おそらくだから細田さんは 誰でもそんなことは知ってるわけですよ。ひいおじいちゃんとひいおばあちゃんが子供作ったから今自分がここにいるっていうのはですね、でも普段そういうことはあまり意識もしないし、でかつ、この映画に出てくるみたいにひいおじいさんとかおじいさんがですね、自分と同じ年齢の頃にどんな青春を送ったかなんてあまり考えることがない、むしろ自分と同じぐらいの 世代の頃があったなんてことをほとんど考えもしないのが普通じゃないかと思います。でそういうことを描くことで、まあ、人間としての、親がいて、おじいさんがいて、ひいおじいさんがいて、で今自分がここにいる。でさらに映画の中では、未来の高校生になった、くんちゃんも出てくるのでですね、でそうやって自分も大人になっていくっていうことを、つながってるんだよっていう、このつながりこそこの映画の最大のテーマかなと思います。でだからこれでいいんじゃないかなと思います。まあセリフで説明しすぎと言われればそうかもしれないですけど、僕はそんなに嫌じゃなかったな。甘いですかね。でちなみになんですけど、似たようなものって何かあるかなと思うと、ガルシア・マルケスさんという小説家の100年の孤独っていう作品がですね、親子3世代にわたる一族の物語なんですけど、まあ、この一族がどんな変遷をたどったかみたいな小説なんですけど、こういうことを子供目線で書きたかったのかなっていう印象です。で100年の孤独も結構リアルな描写の多い作品ではありますが、ファンタジックな描写もいろいろあってですね、ファンタジーなのリアルなのっていうところが曖昧なところがちょっと魅力な作品だったりするんですけど、でそれを子供目線で言うとこういうファンタジーの描き方になるのかもしれないなとは思います。岡田斗司夫が、まあ、この未来の未来を表してやりたいことは分かるけどエピソードは弱いって言ったのは、まあ、確かにそうかもしれません。例えば子供ってひょっとしたらもっとグロテスクなんじゃないかなと思ったりすることがあります。残酷でグロテスクみたいなところですね。でもし子供目線で描くなら、大人なら目を背けそうな、残酷でグロテスクに振り切るのを、くんちゃんは平然ともしくは喜んで受け入れるみたいなことがあるとピリッとしたかもしれないし、子供目線によりリアルが出たんじゃないかななどと思ったりしました。しかし僕自身としてはこの映画なかなかいい作品だと思います。狼子供とかよりはいいかなと、その前の作品とかですねよりはすごく良かったんじゃないかなと思います。はい、まあでもサマーウォーズがやっぱり面白かったかなと思いますけど、先日やったペンギンハイウェイと比べてどっちかっていうとまだちょっと両方時間が浅いので両方比べられませんっていうぐらい傑作だと思います。おすすめです。ちょっと時間もない中で、まあ、年度末っていうところまでですね、子育てをしながら子供たちがわちゃわちゃしてる時に見た感じだったんですけど、子供たちがわちゃわちゃ遊ぶ様子とですね、くんちゃんが、まあ、泣いたり騒いだり、する様子がちょっとシンクロして、なんでしょう、体験としては映画の中に入り込むようなちょっと体験をしたという不思議な映画体験をしました。まあそんなことはどうでもいいですね。ただレビューの中でも言いましたけど僕はいい作品だと思います。おすすめです。ナイスは、沖縄の自主映画上映サークルです。2019年は11月上旬だか中旬だかに上映会をやる予定です。4月にはいつやるか決まるかなどうかなっていうところです。映画上映しない方ももし興味があれば、ぜひ参加していただければいいかなと思います。定例会を3ヶ月に1回ぐらいやることにしていて、次回は4月中旬、その次は多分7月になるかと思います。会員になると、まあ、例えばこのポッドキャストにレビューを寄せることができます。それから、なんでしょうね、まあ、例えば、メンバーの中で、いろんな機材の貸し借りができたりですね、あとメンバーの中で、カメラに詳しい人、音声に詳しい人いろいろいるので、その人たちからのレクチャーを受けたり、まあ、映画談義を楽しめますというところもあるかと思います。まあ、何かあればメールください。 nice@売店.jp 売店は BITEN です。